つぶらな瞳にハートギュッと玄関で迎え目頭ホット、かわいい愛しいペットペット、かけがえのないドッグキャット、別れの時はオーマイガー、安心供養はグッドがモットー裁縫時、そんなお正の裁縫時、ペットの仮装供養のことなら
裁縫時。
そんなお正の独り言。
お正様、10月最初の放送ですけど、うん、おりんならすのサービスしましたね、かなり。
そうですね。なんか今、急にあなたの声を聞いたらね、金庫観光、金庫観光ってしたくなるという、なんかその時にこう、パッと浮かぶんですよね。
ああ、いいですね。
だから生放送はね、パッと浮かんだことがパッとできるという。
そう。もうそうなんか気持ちが、うん、こうなんだろう、雲がパッと晴れて、パッと青空が出た感じ。そう
ですね。のど自慢の合格でございます。
気分いいですね。
合格でございます、はい。いっぱい鳴らしてしまいました。
ありがとうございます。ではご紹介いたします。ここからはそんなお正の独り言、横手市平子町吉田財宝寺の斉藤大円ご住職、お話しいただきます。
また来てしまいました。
ありがとうございます。10月最初です。
そうですね。うん、いやもう1年の4分の3が終わりました。
そう、なんかあと12回らしいですよ、この金曜日今年の放送。
あ、本当そんなにあるの、
うんうん、そんな感覚ですか、
もうそんなにあるんだな、なんてね、こう、いやいや、でもそれでまた年が変わるんでしょうね。ここで、告知でございますけども、もう除夜の鐘の予約を始めております。
あ、もう10月になりましたもんね。
やっぱこの3ヶ月でね、一気にこう、ガンガンですね、来ていただくようにですね、お知らせをして。で12月30日時は、今年の年はこうでした、でも無事過ごしました、ありがとうって、来年の年はこんな風になりますようにって、よろしくお願いしますご先祖様みたいなね、そんな感じの鐘を鳴らしていただくために、うん、なんと3ヶ月前からもうすぐに予約を開始するとですね。さあそうするとなんかこう3ヶ月前ってもう気持ちがこうだんだんホットに温まってきますからね。
そうですね。
こうよし月に行くぞ月に行くぞっていう気持ちを持って、うん、この3ヶ月を無事に過ごしていただいて、うん、最後にゴーンと締めくくると。ゴーンカーンじゃないですよ、チーンでもないですね。最後ゴーンと締めくくると
。ゴーンですね。
うん、そうそれがいいんじゃないかなと思いましてね。うん、付きたい方いつでも予約開始しておりますのでですね。お寺の方においでいただければと思うわけでございます。
そうですね、なんか最近夕方6時、うん、午後6時の鐘の音、うん、お師匠様のところ聞こえてくるんですよ、うちにね。
お
ほほほ、あーもう真っ暗になるじゃんと思って。
そうです、日短いですよ、もう
びっくりしますよね。
もういいですね、5時からもう一気に日が短くなってきましてですね、6時頃は本当真っ暗ですね。日が短くなるっていうのはまたいいもんですよね、うん、
はいはい、
明るいと、うん、なんかまだお仕事しなきゃいけないなとか外仕事しようかななんて思いますけど、もう暗くなるとすぐ入って早くなご飯食べて一杯飲もうかななんて思うじゃないですか。そうするとなんかすごくこう、まあ、ぐだぐだ飲める時間が増えたっていうね。
あ、
これもまた秋がいいところなんですかね。
あのお家で何もない時ってそんなにないと思うんですけど、ご晩酌をするんですね。
うんうん、気がつくとですね、昼から飲んでる時もあります、うん。晩酌っていうかね、まあ気分次第ですからね。
うんうん、
で飲んでぐだぐだぐだぐだ飲んで、
うん、
あとはぐっと寝ると。
お
いいんですよね、もうね。
いいです。
で寒くなってきてね、布団が重くなったんで寝やすくなった。
うん、布団が重くなって寝やすくなった。
今まではほら、まあ、タオルケット一枚
で、はいはいはい
はい、なんかこう、寒くなってきたら、布団かけるじゃないですか。
はいはいはい、
布団が重くなるとね、寝やすくなるんです。
いいですね。
昔の綿布団で、幼少期を過ごしましたから、なんか、布団ってのは重いと、重くなきゃ布団じゃねえだろ、みたいな、ね。
その時代わかります、私も。
なんかこう、羽布団っていうのはもう軽くて寝られないみたいな。なんかいつもか寝ててもなんか負荷を与えないとですね、よく寝れないみたいな。
子供の時、ね、うちのおばあちゃんもこの和だっこをほぐしてくれて、それやってもらうとこう軽くなってね、
こう空気がふかふかとこう入るとか、ね、
そう、
ね、
なんか思い出しますね。
でなんか枕はそば柄じゃないといけないと、
枕
こう ジャリジャリジャリジャリってこうなるところが心地いいのかんで、なんかね、ああいう風にして育ってしまうと、うんうん、あれじゃないともう寝れないみたいな、だからなんか枕が変わると寝れないみたいな、
寝れないのはそこから来てるんですね。
うん、なんかね、でもやっぱりこうもうそばからでもう重いとぐっすり寝れるみたいなね。なかなか年を取るとですね、よく熟睡できなくなってきてますからね。
だって出張先で枕が違って、うん、布団も軽いと、うん、ね、落ち着かないでしょうね。
そうそうそう、よっぽど酒飲んでくたびれてなってよく寝れないみたいなね。まあそんなこともありますけども、
いい、
でもまあそんなこんなしながらもう日も短くなって、うん、そして田んぼも1週間過ぎるとまた稲がなくなって、
そうですね、
ちょっと来週なんか来るともうほとんど私ここに来る間はもう田んぼの稲もないんじゃないかな。
そうでしょうね、来週も後半も後半で最終的な感じですかね。
そうですね、というところで、まあ豊作であればいいなってただひたすら願ってるところでございますけどもね。もうそれだけです本当にね、まあいい米が取れてね、豊作であればというね、そうすると農家さんが少しね息つけるのかなと思うことを願うという、
うんうん、
ね、そんなことを見ながら稲が刈られるともう雪降るのかなって思う自分がそこにいるという、
そうですね、
なんかね、た黄昏る秋でございますから、ね、
黄昏れるんですか。
あ、そうそうそう、まあそんな時はうまいもの食ってなんとかねモチベーション上げていこうという、
う
ん、ね、ねえ、そういうなんかこんな、なんかこんな子はして1週間経ちましたけど何やったのかなって、1週間も何もしないうちになんか1週間経ったなみたいな、ただやたらでお客さんいっぱい来たなって思いますけどもね。
そうでしょうか。
なんか、うん、お相手知ってるだけでですね、なんか1日が過ぎるとあっという間に暗くなりますから。
でもそうでしょうね、うん、
なんか肉体労働した時よりもなんか疲れてる自分がいるみたいなね。
あ、だって私、ね、お寺さんにお師匠さんのところに行くと、うん、他の方がいらっしゃって、おお休めって言ってもらって、
そうそう
入って、うん、でまた次の方が来ていらして、お休めって言って、
休め休め休めって言って、みんな休ましたら収拾つかなくなったっていうこのそういうパターンがですね、大にありましてて、なんかなんかもう何喋ってるかよくわからないという。
あ、でもね、お客さんたち初めてでもね、うん、盛り上がったりして、ああそうでしたか、どうもあそこのな、なんてね、
そう、なんかそういうところがまたちょっとね、うん、いいところなんです。集まりが集いがあるとなんかこう縁が広がるみたいな、そんなね、方々がいっぱいいらっしゃるんですけども、そういう会話の中でですね、ちょっとこうね、これは面白いな、なんてこともね、多々あるわけでございまして。
何でしょう。
だからね、うん、私もあまりほら、お寺にいながらですね、うん、もう毎日お寺にいますんで、あまり意識しなかったんですけども、ほら、うん、仏様のお像、仏像ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、仏像、まあ、いっぱいボタボタボタボタありますけど。
ありますね。
ね、そんな中でなんか来た人がね、ほら、この仏像、なんか綺麗ですね、とか、なんか、うん、いた時に、あ、これ目綺麗ですよね、なんてこう言った人がいるんですよ。
お、本当
に、そうなのかな、なんてね、まじまじとね、虫眼鏡見ても目見てみましたけどもね、へーとかね、なんかこう東大元暮らしっていうか、うん、毎日毎日そばにいながらよく見ていない、うん、へーって言ったら、仏様の目って深いもんなんですね、これね、
うんうん、
でね、目にはですね、なんと2種類ある、
うん、そうなんですか。
分かんなかったでしょ、仏像、うん、なんかいろんなとこにあって、あのね、目にはね、仏様の目にはですね、
うん、
要は木で、もう木の一木作りでこうほら彫刻で取って、ただそこに彩色するっていう、
うんうんうんうん、
あとはね、目を入れるっていう、
へえ、
もうそう、水晶とかほら、
そう
そこ入れるっていうのが、もうそういう、今度ね、とか京都か、京都とか奈良の修学旅行行ったら、
修学旅行
もう修学旅行行きませんね。
そうね、どうしましょうね、
観光旅行行ったら、
観光旅行に行ったら、はい、笑いすぎですよ。
仏像のね、仏像の目を見るなんていうのもすごいと、
うん、ちょっと、ちょっと、
あの目はなんていうとね、
うん、
もうこれはもう仏像博士って言われますよ。なんでそんなことしてんの。いや、私精通してますからみたいなね、
ラジオで聞きましたって
ね、そう、この目はみたいなね、この目はもう木で掘ってこれ採取してるんですけどもね、この目はね、これは水晶入れてますみたいな、
へ、
これをですね、この宝石を入れるんで、
ちょっと見たい、
玉眼みたいな、玉眼って言うんですよ、玉の目、
見たい、うん、
長眼っていうのがね、掘った目、
ほう、
掘る目は長眼っていうの、まあ、彫刻の長です。
それが多いですよね、きっとね。
大体とこ一木作りですから、だから木のまんま掘るからと、で、うんうんうんうん、でも目を入れる場合は頭の後ろくり抜きますから、そこから目入れますから。
そう
そうそう、後ろから。
前じゃないんだ、後ろから。
うん、後ろ全部くり抜いて、こう目のところにちょっとこうやって。
そうなんですか。
水晶、まあガラス水晶っていうんですかね、そういうものをこう入れて、玉眼です、玉眼。玉の目みたいな。
へ、
そこになんかこう、紙とか乗って白目作って、木で押さえるって。その押さえ方が微妙だって言って、よくうちで来る彫り師がですね、うん、管巻いてきますけど。
ね、
そうなのみたいなんで、いや、俺作ったことねえから分かんねえんだなんてね、言うんですけど。
すごい。
そこだけ手の込んだら目。やっぱ目なんですね。
目なんですよね。
玉眼って言って、玉眼。玉って何か分かりますか？
玉、玉
っていうのは、そう、玉っていうのはね、宝石の話でね、だいたい翡翠を指す。
へぇ、翡翠を指すんですか？
もう中国ではもう宝の石ですからね、
そう
でね、玉、これはいい玉ですみたいな、もう翡翠、もうそんなこと言ってるんですよ。
説してますね。そんな話聞いたら、
そう、玉
ですね。
私がね、一番ね、玉でね、思い出のあるこう彫刻ってどこかというと、
うん、
台湾。
台湾
のね、故宮博物館、博物館とかっていうところにですね、うん、キャベツにパッタンがいるんですよ。キャベツもこんなこう、なんかこう、寝たキャベツにこう、うん、パッタンがいるみたいな。
そうなんですか、
パッタン。すごい、こんなでっかい、もう玉ですわ、もう。
そんなでっかい。も
う、価値に換算すると、うん、奥でしょうね。
いやー、すごい。
いやー、すごいな、なんて、あれ見たときね、もう、すごいな、なんでこの白菜とこのパッタンがこんなにすんだろう、みたいな。
玉
っていう一心なんで、宝石。
もう、自分のお寺さんにもと思いませんでした？
いや、結構です。結構です。なんていうか、取られるとショックですからね。いや、そんなことまで考えませんけども、そんな高いものは、は
い
はい、置いてませんので大丈夫ですけども、そう、だからね、すごいでしょ、玉、
すごい。玉
も宝の石です、宝石。
なんか、玉、今日強調されますね。
玉でね、
はい、
ちょっとこう、玉みたいなこう感じでね、言ってるんですけどもね、そうすると、玉から思い出すので、将棋。
将棋
だって、なんで王様と玉。思わない、だって将棋ってほら、うん、なんだ、藤井なんとかさんって人が一生懸命頑張ってるって、将棋って言うと藤井なんとかさんですけども、はいはいはい、あれでも将棋ってのは駒がありますからね、うんうん、あれで王将と玉将とあるじゃないですか。なんでみたいな。考えたことないでしょ、
何考えたことなかったです、ね。
なんでなんだろうみたいなね。やっぱ玉よりも立派なのは王様なんでしょうね。
そうなんですかね。
宝石よりも立派なものは。だから上位の人が王を作って。いますよ、あの将棋の世界って、あれなんでこうなんでこっちの人が、まあ、目上の人とかちょっと上の人とかは王、うん、でちょっとね、対戦相手の人で挑戦者みたいな曲みたいな、そんなことを言うらしいですけどもね、何が違うのか分かりませんけども、やっぱもう王に点がついてるわけですね。
ああ、
ダッシュなんですかね、あれね。
ダッシュでまだ違います。それは違います、ね。
A と A ダッシュみたいな、そういう話なんですけど、ね、
懐かしいですね。
だからそうなのかなと思いますけど、その玉なんです、玉。
うんうん、
だ玉眼な、玉眼。
玉眼
をこうあの目からですね、切るとですね、うん、こうすごいんですよ。
どこに行けば見えますか？どこに行けば見えます
か？ですね、京都とか奈良のですね、うん、どっかの阿弥陀三尊仏って名前でそういうやつが
あって。ああ、そうですか。
わかんないですよ。今だって作ってると、うん、どっかお寺行くと、これ玉眼ですよ、なんて言うと、ここ、なんか、ほら、目がね、ここ、ああいうの見ると、あ、これはすごいね、なんて、ちょっと、うんちくあるとこへ行ったらね、あなた、お、これは、って、あなた、仏の先生ですか、みたいなね。
そう、なめ猫さんが、ほうほう、これはいかにも私の知識だとして、偉そうに使わせてもらいます。
あ、そう、うん。そういうことはですね、まるで、ね、100年前から覚えたように、テクニックを持って言うとですね、いや、物知りだな、なんてね、こう言われますから。そうそう。でもその目がすごいじゃん。仏様はやっぱり目で物を語るんですよね。
なるほど。
そんな、こう、綺麗なね、こう、もう澄んだ目とでも、やっぱ澄んでるっていう目をこう見られると、うん、なんか仏様に守られてるっていう。
うんうん、
仏様は私の心を見透かして、うん、きっと目で。ね、あなたの悩みを拭ってあげましょうというような、こう、ところでですね、眼差しで、私たちをこう見入られると、なんか心が現れるという、うん、そういうような、こう、空間にですね、時間にですね、こう、身を潜めると、なんとなくね、心が澄んで、明日に対して、よく澄んだ目で、物事を見ながら、まっすぐ進めるような気がするじゃないですか。
素敵です。
それが、なんかこう、仏様のなんかね、偉人力とでも言うんでしょうか、神通力とでも言うんでしょうか、そういうもので感じて、まあ、響きると。まあ、そんなところが、お寺なんでしょうね。
そうですね。そういった場所なんでしょうね。
だから、もしこれからですね、ちょっとね、夏までちょっとくたびれたな、なんて、ね、うん、いう方がいらっしゃれば、
うん、
ね、なんかちょっとお寺に来て、 仏様に手をつながら、仏様の目を見ながら、こう、目と目で交わせる会話をしてですね、うん、心が元気になるといいな、そんな場所がきっとお寺なんでしょうね。
そうですね。
もしあれだったら、暇だったらお寺に来てくださいね、なんてことを言いながら、はい、今日の放送を終わりたいと思います。和尚も1ヶ月澄んだ目で過ごしたいなと思っております。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
はい、あの和尚様めいちゃんからね、
はいはい、
あのご結婚なさっためいちゃん、はい、朝から寒いです、衣替え必要ですねって、あちらは寒いそうですよ。
あ、そうですね、うん、めいちゃんそういえば、ね、先週なんか、
ね、嬉しい、
入籍しましたなんてね、そうそうそう、嬉しいじゃないですか。
そうですよ、
なんかそういう嬉しい出来事があるとね、なんか自分のことに、ね、嬉しいと。
そうで、ドンさんもちゃんと4秒前に接続できましたって。
すごいですね、4秒かかって
、ちょっとね戻るけど、なめ猫さんはおりんの特盛りサービスありがたいと、それだけにふかふかということで、さすがですと、
もうすごいです、
盛りたくさん、
もう、うん、もう山盛り、
山盛りです
いってますね、
いうことが
大盛り特盛りでございますんで、ね、
じゃあ特盛りでいきましょう。
はい、
はい、ここまでは尊道省の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。
はい、
様ありがとうございました。
ありがとうございました。